ヨハネによる福音書第15章の11節から17節まで。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。今日はですね、イエス様のですね、決別説教の中の 一部分を読みました。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだというですね、まあ、選ばれてですね、人々はいろんなですね、あの働きについていると思います。でもそれを忘れてしまうのがですね、一番いけないことかなと思います。まあ、いろいろなですね、批判の声がですね、聞こえてきておりましてですね、やっぱり最後にですね、自分の身をどう処するかっていうのはですね、一番大切なことなんだなと、その声を聞くために思います。まあ、その最後ですね、どうするかでですね、その人の人生のそれまでのやってきたことが全てひっくり返されていくんだなとですね、もう結局ですね、自分がではなくてですね、私たちは選ばれてですね、神様から与えられた働きについていると思ってやっぱ忘れてしまうんですよね。で、その地位とか名誉とか、まあ、そのですね、まあ、お金なんでしょうか、そこにですね、集中しちゃうと、この神様に選ばれてこの働きを担っているということを忘れてしまうんだろうなと思いながら、まあ、昨日もですね、いろいろな方々からお電話をいただきながらですね、そう思っておりましたですね。もう私は事務局長でもないですからですね、私に何の力もなくてですね、ですけど、しかしそういうことなんだなとですね、まあ、でもそういう話を聞きながらですね、そこにどうしてもしがみつかなきゃいけないのはですね、他にやることがないんだろうなとですね、寂しい人生なんだなとちょっと思いながらですね、そんな話を聞いておりました。なので最後、人間はですね、一番最後に何をするかっていうことなんだろうなと思うのですですね、きちっとですね、やっぱり自分の生かされてきた人生っていうのは自分で生きていたわけじゃなくて、神様の守りの中で生きてきた、そして導かれた神様が私をこのようなですね、務めに当たらせてくださったという自覚をですね、やっぱり持てるかどうかかなと思います。今日はイエス様の十字架の前のですね、決別説教ですから、イエス様は最後にですね、弟子たちにですね、このお話とそして祈りでこの世を去っていかれたのです。まあ、ルテ教会が出したですね、証言集などを見るとですね、実はこの聖句が人気ナンバーワンなんですね。あなたが私を選んだではなく、私があなたを選んだ、まあ、やっぱり信仰の始めはそこだと思うんですね。神様が私を選んでくださった、私の存在の確かさとか居場所とか神様がですね、選んで神様がここに居場所をくださっている、それぐらい神様に大切されている私というのをですね、感じたときに人はイエス様に従うというですね、心が動かされるんだろうなと思います。私たちがイエス様を選んだのではなく、初めからイエス様に選ばれている、まあ、そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。まあ、しかしですね、神様の選びもですね、楽しいことやですね、恵みや祝福だけではない、まあ、人の目から見ればですね、そういうことがあります。まあ、苦しいですね、人生とかですね、痛みとか苦しみも神様が選んで私たちに与えられているという、まあ、そういうこともあるかなと思うのです。その時には神様の意志があって、それを乗り越えたところにある素晴らしい祝福をくださるんだと思います。まあ、ある時ニュースでですね、一人の女性が天に召されたことのニュースがあってましたですね。どんな女性かっていうとですね、彼女はですね、普通の人よりも10倍早く成長するという運命を、そういう病気がですね、病気っていうかそういう人生があるんですよね。 でテレビのドキュメンタリーだったんですよね。まあ何気なく見ててですね、初めてその彼女のことを知ったっつって、10倍早く行くってことはですね、もう10歳の時には100歳ですからですね、まあ、それまでの間に死んでしまうという人生を、なぜ神様が彼女にですねこのような人生を与えたんだろうと思いながら見ておりましたですね。で先生、その人生をですね、その彼女が受け止めていく様っていうか、そう、どこにその強さがあるんだろうなと、もし自分がですねこの10倍の人生を、ね、与えられたらどうなるんだろうと思っておりましたですね。でそのドキュメンタリーには2つの言葉が今も心に残っているんですけども、1つは何だったかというと、神様が選んでこの人生を私にくださったのよという言葉、神様が選んで私にくださったのよ。でもう1つはですねこの言葉だったですね、もう一度ですね、生まれ変わるとしても同じ人生で私はいいわってですね、なんだろうですね。でその後にですねニコッと笑ってですね、だってこれが私だからねって言った。へえですね、私たちの目から見ればとても苦しいだろうしですね、とても大変な人生だろうと思うんですけど、しかし神様が私を選んでこの人生をくださったんだと、あえて私に与えてくださったんだって言葉がですね、何がやっぱり人生の中で一番大切かをやっぱ教えてくれるんですよね。神様が私たちを選んでくださっているもの、働き、また人々、居場所、位置、神様が選んでくださっている、そこにやっぱりですね立たなければいけないなと、この彼女のことを思いながらですね、その御言葉が思い出されました。イエス様は、あなたが私を選んだのではなくて、私が選んだ、神様の選び与えてくださった人生だからですね、全うした時にはきちっとですね神様にお返しする、そして次の人にバトンタッチしていく、これがですねやっぱり私たち信仰者に与えられた人生だし、その人生を与えられた人って、まあ、それをできた人っていうのがですね最後まで語り継がれる人になるんだろうなと思いながら昨日一日を過ごしてまいりました。一番大切なのは神様が与えてくださった、それを忘れないということだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは神様に選ばれてここに集い、神様に選ばれてこの礼拝を私たちは行っています。どうか主の選びが私たちの人生の中心にありますように、そして私たちに与えた生命、また与えられた務めを十分イエス様の御言葉によって果たしていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、家族島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しんでいる方々にはどうかあなたが共にいて寄り添ってくださいますように、どうか主の祝福の中で今日も生きることを教えてください。今日も与えられた糧をどうか忠実にその務めを果たすために、どうか聖霊の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。